スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生がおすすめするダイレクトレスポンス広告は、本も読めばすぐに売れるようになりますか？
まあそうですね、なるんじゃないですかねだいぶ細かく詳しくノウハウっていうかやり方っていうかかなり書きましたので、まあ、あの僕の本の方を読んでいただければ、まあ、結構最短距離で成功するんじゃないかなというふうには思います、はい、である程度知ってる方なんかは、そのマーケティングをね、こう結構かじってやってらっしゃる方なんていうのは、まあ、僕の本読んでいただければ、おお、ちゃんと体系的にまとまってるぞ、すげえみたいな感じになるんじゃないかなというふうには思いますけどね。ただ時間は少しかかると思います、はい、いきなりポーンと売れるかっていうと、やっぱりなかなかそこは難しいかなと思います。どれだけセールスの達人の人がそのマーケティングの世界に入ったとしても、まあ何にもない人がいきなりマーケティングの世界に入ってうまくいくかっていうよりかは、もちろん短くはなりますけど、やっぱりね、ちょっと時間はかかるのかなと思います。僕は2年間かかりましたけど、ダイレクトマーケティング、ダイレクトレスポンス広告ってこういうやり方を知った時っていうのは、単なる一営業マンからするとものすごい興奮するんですね。マジでかと、こんな方法があったのかと、ぜひやってみたいというふうに思うわけですね。で、最初は、まあ、要は知識も経験も技術もない状態なので、丸パクリから始まるんですよ。で、ダイレクトレスポンスで結構有名なタイトルっていうのが まあ、ありまして、一つがそのまだ家賃に無駄金を払いますかっていう、まあ、有名なキャッチコピーですね。ああいうのをパクるわけですね。僕ももう例に漏れずパクりましたよと。まだ光熱費に無駄金払いますかっていうタイトルにしたりだとか、警告まだ家を建てるなみたいな、なんか警告まだ太陽光はするなみたいな変えたりとか、失敗しないリフォームとはっていうタイトルを、こう失敗しない太陽光とはみたいな感じで、まあもう猿丸ですよね、完全に丸パクりしてやるんですね。で、過去の先人たちっていうのは、その例えば神田正則さんだとか、そういうのもともとやってらっしゃった方っていうのは、そういうコピーを使ってものすごい広告で売れたんだってい こう成功事例を本とかでね、その、まあ、セミナーとかで教えてくれるわけですよね。ではその成功事例を僕も使ったら同じように成功するはずだと思って、同じ、要は丸パクリになるわけですけど、パクってやるわけですよ。そうしたら、はい、反応はないんですね、なぜか俺なんで反応ないんだろうと、なんで失敗するんだみたいな感じになるんですね。それでもめげずに、もういろんな事例を参考にどんどんどんどん模写して、その、まあ、新しい広告だとか新しいダイレクトメールっていうのをどんどんどんどん作るんですね。でそれでも失敗するわけですね。おかしいと、なんで成功しないんだと、じゃあアメリカの本場のやつを持ってこようかとか言ってなってくるわけですね、はい、オレンジをめちゃくちゃ打ったダイレクトメールとか、まあ、いろいろありますよ。サングラスのダイレクトメールとかいろいろあるので、そういうのをもうね、模写して自分の業界、僕だったら太陽光に落とし込んで書いてみようとか言ってやっていくわけですね。でもダメなんですね。ダメなんですよでおかしいな、なんでだと。でそこで気づくんです。パクリは所詮パクリだなと、はい、やっぱダメだなこれやと。パクってるだけじゃダメだから、 やっぱ自分で考えなきゃダメなんじゃないかってこう思うわけですね。でそこから売れるようになります。はい、自分で考えなきゃってなってから売れるようになります。でセールスの達人の人がマーケティングを知って、で売れるようになるまでは普通の人よりか短いよっていうのは何でかっていうと、その自分で考えなきゃっていう思考になるのが早いからだと思うんですね。すぐにあこれ丸パクリじゃダメだなと、もっと落とし込んで自分なりの自分の言葉として落とし込もうとかいう言葉になっていくと思うんですね。そうなってくるとやっぱ売れるのは早いのかなというふうに思います。で僕も何度も何度もその、まあ、模写したおかげでそのダイレクトマーケティングの基礎が身についたと思いますし、自分で一から作り直す、考えて作り直すっていうのが何度も何度もやってきましたからね。でやってみた、作ってみた結果、これやっぱいまいちだなとか、やっぱちょっと面白くないななんて、その周りの人にもちょっとこれ見てどう思うとかって聞いてみて、いまいちだなとかってなると、もう一回初心に戻ってそのダイレクトマーケティング そのコピーとかをね、もしかしながら、まあ、作り直すわけですね。で何度も何度もこう作り直してやってくると、こう面白い広告だとかダイレクトメールっていうのが出来上がってくるわけですね。で作ってても書きながら、これおもろいんちゃうかなっていうのが分かるわけですね。僕はちょっと今パソコンでカチャカチャカチャってやってますけど、パソコンでこれおもろいんちゃうかなって思って作った広告だとか、これ面白いなってこうニヤニヤしながら作ったダイレクトメールっていうのはやっぱりヒットします。はい、だいぶヒットする確率が高いですね。かなり売れます。でこれが売れるステップアップかなっていうふうに思います。まさしく歌舞伎なんかでよくある手ハリっていうやつですね。最初はパクって、でそこから自分なりのオリジナルを作っていって、最後はそのね、元から離れるみたいな感じになるわけですけど、だから広告でそのね、チラシ広告で太陽光発電売れるようになったんですよねと、じゃあその成功した一番の理由は一体何ですかって言われたら、僕は模写ですって言います。ひたすら模写しましょうと。でただなる模写だけでは単なる作業になってしまいますから、自分の売りたい商品に置き換えながら、自分の業界に置き換えながら書きましょうねと、模写しましょうねと、これに尽きるかなと思います。でもうとにかく書いて書いて書きまくりましょうと。もちろん分析もするんですよ。分析もしながら、そんで自分の業界に落とし込んで書いていくわけですね。で、気になる、例えば面白いなと思ったホームページだとか、面白いなと思ったダイレクトメールだとか、面白いなと思った広告なんかは、その僕はもう印刷してプリントアウトして、これを模写して真似ていました、はい、あと分析もしていました。ああここでこういうこと言ってるなと、ああここはこれの部分だなみたいな、例えばパソナの法則で言って、ああこれは P の部分だなとかね、そういうことやっていましたね。こういうことをいきなり書き出すよりかは、やっぱ分析しながら書いていくとか、自分の業界に落とし込んでやっていくっていう、ちょっと面倒くさいですけど、その回り道のようにも思えるんですけど、意外とそれが近道になるかなというふうに思います。はい、パクリは所詮パクリなんですよ。なんだかんだ言ってあんまりうまくいかないことが多いです。はい、そのよその業界で成功した広告っていうのをパクってやっても、いまいちな反応なんですね。おかしいなみたいな。でそこからです。それを元にして自分の業界に落とし込む、そして自分の言葉で書いていくと、ものすごくヒットしますよと。ただ型とかはやっぱりいるので、そのパソナの法則だとか、まあ、アイダだとかクエストとかいろいろありますけど、そういう型を一つ知っておいて、あとは自分の好きなそのコピーのやり方ですね、丸々する方法だとか、なぜホニャララはペケペケなのかとか、まあ、そういうありきたりな型って言ったらおかしいですけど、そういう定番の型みたいなのがあるので、その定番の型のどれを使おうかなとか、でじゃあその本文はどういうふうに持っていこうかなみたいなのを、もういえばひたすら模写するのがいいのかなと思います。で模写して模写して模写していくと、この自分の手にその染み付くまで書きまくるっていうのが大事かなと思います。これ、ね、漫画家さんでも言ってますからね。漫画家の方でも、そのもう模写しまくるのはいいよと、自分の手に魂が宿るぐらいあるんだよみたいなことをね、やっぱ千葉哲也先生なんかも言っていましたから、模写はいいよと。多分ほとんどの漫画家さんは、漫画家デビューする前というのは模写しまくっているはずです。はい、で僕も同じですね。模写しまくりましたから、ぜひ模写しましょうねと。で模写するってタイピングでカチャカチャカチャカチャやるよりかは、僕は万年筆、この万年筆ですね、万年筆で書きましたから、手に覚えさせたかったんですよ。めんどくさいですけど、はい、コピーでカチャカチャカチャカチャやるよりかは、この手書きで書いていこうと、 で、ボールペンじゃ、ね、指痛くなるので、書き心地のいい万年筆を買ってやろうと思ってました。これを万年筆でこのあれですね、これでやっていました。で、青い色っていうのは記憶に定着する力がありますから、青ペンで書いた方がいいですよ明るければ明るいほど青いペンっていうのは記憶に定着しやすいっていうのもありますから、そういう青いペンでね書いていくのがいいのかなと。で、万年筆にこだわると次ノートもこだわるわけですね。この書き心地がいいノートってどれだろうみたいな。で、それで書き心地がいい、書くのが気持ちいいっていう状態にして書くんですね。そしたら書いてて気持ちいいので、わーって。で、字も綺麗に書きたいな、みたいなことやりながらずっとやっていくと、その模写するのが嫌じゃなくなるわけですね。で、楽しい時間帯にしてしまおう、みたいな。で、一日のうちの、この時間帯は絶対やるぞ、みたいな感じでやったらいいんじゃないかなと思います。はい。模写するのは別に僕は嫌いじゃなかったです。で、多分、万年筆を買ったりだとか、まあ、万年筆を買うとそのインクの沼がありますから、そのインクの沼にはまっていきましたし、あとノートとかもいろいろノート買ってやってみたりとかねしてましたから、まあそういう楽しみを加えながら書いていくのが一番いいのかなというふうに思いますから、まあぜひダイレクトレスポンス広告っていうのはちょっと時間かかります。はい、本を読んでいきなり書いたらいきなり成功するかっていうと、やっぱそういうわけにはいかないので、やっぱその模写するっていう一つの工程があります。ただセールスやってる人がやれば結構早いと思います。はい、人に直接ねトークで売ることができるわけですから、そのトークで売るっていうのを書いて売るっていうふうにちょっと変換するだけなんですね。それをするだけで簡単に売れるようになりますし、多分早いんじゃないかなと思います。だから営業マンの方ほど僕はコピーライティングだとかそのマーケティングの知識をぜひ身につけてほしいなと。結構セールスの人マーケティングねどうでもいいと思ってる人が多いんですよねコピーライティングってなんだよみたいな、そんなのめんどくさいわみたいな人が多いんですけど、ぜひそれ身につけてほしいなと思います。そしたらもう鬼に金棒ですよ。喋ってもうまいし書いてもうまいしみたいな、読ませてもうまいみたいな感じになったらなかなかなもんだと思いますから、ぜひ営業マンの方はねそのマーケティングですね、ダイレクトマーケティング、僕はダイレクトレスポンス広告って言っておすすめしていますので、そのコピーライティングのスキルっていうのをぜひ身につけてくださいねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方、まだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。